皆さんこんにちは。問題を解くっていうことはものすごく大事なんですよ。自分でペンを取って、そしてそれを考える。で、いろいろ試行錯誤して、やっていくってことですね。で、ものすごく大事なことです。で、私の昔話なんですけども、これをすごく強く思ったのは大学の学部の時の2年生の時なんですよね。学部の2年生の時に、秋に、試験が定期試験があるので、その準備をしていたんですよ。で、ある科目があって、その科目を自分でマスターしようと思って、もう夏休みがいつから始まったかはもう忘れてしまったんですが、もう夏休み中ですね、もう毎日朝から晩まで取り組んで勉強したという記憶があります。で、実際試験を受けに行ったんですよね。で、その時に、なるほどなと思うことばかりだったんですね。で、その試験の問題に取り組むことで、どういう勉強が、自分なりにやってたわけですけど、でも、どういう勉強が正しくて、どういう勉強が間違っていて、あるいはその科目の一番つかまなきゃいけない一番の大事なことは何なのかとか、そういうことがもう全部分かったんですね。いや、大学の先生っていうのは偉いなと思うんですね。いや、本当に偉いなと思いました。で、それ以降ですね、それ以前もそうですが、やはりそういう勉強っていうも問題っていうものに取り組むってことが、やはり本当に大事なことなんだな。そしてその人に合った問題とか、適切な問題とか、良問とか言いますけど、それを子供に、あるいは生徒に取り組ませることが、いかに教育的に大事かっていうことが、思うんですね。だから、私もそれをすごく思うんです。だから、人の話をね、いくら数学とか物理とか、何でもそうで、英語でも何でもそうですが、人の話を聞いてるだけでは、ほぼ身につくってことはないんですね。むしろ自分でね、やると。ただ問題ことはね、問題を解くということなのですけども、ただ大事なことはね、適切な問題ですよね。その子にとって適切な問題っていうものがあるわけですよ。それをやるっていうことですよね。例えば大学受験で、やはり一流と言われる大学の出す問題っていうのは、出題される問題っていうのは、いや、本当によく考えられていて、いや、よく作ったなと思うことが多いんですね。感嘆することが多いんですよ。だから本当に一流の人が、精魂込めて、時間と手間をかけて作られたっていうのが、よくわかるんですよね。ですけど、それはいかにいい問題だろうと、やはりそれ合う合わないがあって、いきなり例えばその科目のね、初学者がそれに取り組めるかって、あるいは取り組んだことで意味があるかっていうと、またそれはまた別の問題ですよね。最初はもう公式を普通に使うような問題から、どんな人だって始めるわけですよ。あるいは簡単な計算からやって、それで馴染んでいくってこと、慣れていくってことですね。ある基礎概念を掴んでいく、あるいは公式の動詞を自分でできるようにするとかね、何度も何度もやってできるようにするとか、そういうことが大事なわけですよね。でも、それをしなきゃいけない。だから、人それぞれその学習段階によって適切な問題っていうのは変わってくるっていうのは、当然のことですし、また指導者がそれを見極めなきゃいけない。だから、指導者の役目っていうのは、言ってみればですよ、丁寧な講義とかですね、そんなことじゃなくて、その子にとって一番合っている問題ね、適切な問題を選んで、そしてそのやり方を解けるように導いていくってことなんですよね。ここが大事なことです。人の話聞いても本当に無駄です。時間の無駄なんですよね。ただ、もちろんその有効な場合もありますが、講義が有効な場合もありますが、それはちょっと今日起きます。また別の機会にお話しますね。もちろん全部否定するわけではないんですけど。ですけど、とにかく問題を自分でペンを取って考える。一生懸命考えるっていうことですね。それこそ考え抜くっていうことが大事なんですよね。だから、それを大事だってことを前提に、まずお話をしたいってことです。で、その時にね、特にですね、こういうことをやる人が多いんですよ。小学校の低学年ですよね。高学年でもあるけど、低学年のことがすごく多いんですけど、自分のお子さんに過度に難しい問題をやらすんですよ。で、ここに秘密があって、この小学校低学年だと、過度な問題、その小学低学年にとっては過度な問題だけれども、だけど大人にとってはそのレベルだと難しいわけですよ。大学受験で超難問と言ったら、多分専門の研究者は難しいぐらい難しいわけですよ。だから、やはりその辺だとね、しょうがない、できない、でき得ないので、だけども、小学校の低学年だと、ほぼ多くの方が、親御さんが、それを理解することはできるわけですよ。だけども、小学生の低学年にとっては、低学年の児童にとっては、それも過度な難しいことなんですよね。で、それをやらそうとするんですよ。やらそうする意図は分かるんだけども、分かるっていうのは、一つはやっぱり自分の親の権威を見せつけたいっていうのも当然あるんですよね、やはりね。ですけど、もう一つは焦りですよね。こう、自分の子供が遅れを取ったら困るっていうのは、すごく焦りがある。いろんな気持ちが悩まぜになって、それをなさるんだと思うんですけど、とにかくなさるんですよ。でね、結果的にどうなるかっていうと、子供当然手も足も出ないでしょ。そうするとね、悪い癖がつくんですね。当てずっぽな答えを言うんですよ。もう何の無関係もないような、脈絡もないような答えをしだすんですね。 で、そうすると周りを見てて、周りをね、見てる、まあ、特に親の場合が多いわけですけど、まあ、業を煮やしますよね。忍耐力は無限ではありませんので、特に親はそうですよね。無限の忍耐力はありませんよね。そうすると答えを教えるんですね。で、そうするとね、子供はこう思うわけですよ。まあ、当てずっぽなこと言って、適当なこと言って時間を過ごせば、答えっていうのは教えてくれるんだなってことです。つまり何も考えなくても、答えっていうのは周りが教えてくれるんだなと思うんですよ。そうすると思考が放棄されるんですね。ガンガン考えなくてもいいなと、そんなことしないでも、適当に時間を潰してれば、周りの大人が答えを教えてくれて、まあ、それでいいんだなという話なんで、そういうふうに時間を使えばいいんだなと思うんですね。で、こういうふうになってしまうと、本当にどうにもなんなくなってしまうんですよ。でね、さらに悪いことはね、適当な当てずっぽなことを言ってるでしょ。その間にね、思考が破壊されるんですよ。筋道だって考えていくとかってことが、もう分からなくなってしまうんですね。単純にですね、例えば1時間20分と3時間のがどっちが長いか、それも分からなくなってくる。そのくらいですね、激しく脳というか、脳の中のこの筋道だった考えっていうものを根本から破壊していくんですよ。だからそこから再構築していくっていうのは本当に大変な作業です。だから結論から言えばね、過度に難しい問題をやらす必要はないんですよ。一切ないんですね。本当にないですよ。というか、絶対にしちゃいけないんですね。過度に難しい問題をやっていくことで、その背景に親の焦りであったり、虚栄心であったり、まあ何かあるわけでしょ。ある期待だったりってあるわけですよ。その子を見てないんですね。自分を見ていて、その子を見ていないんですよ。そこに一番の問題があるのかもしれませんね。その子を見ているということで、その子がどんな状況にあるかっていうこと、どういう思考をしているのかっていうことに興味がないんですよ。そこですね、一番ね。で、結果どうなるかっていうことで、まあ、先ほどお話しした状態になります。だから、とにかく気をつけなきゃいけないっていうことですね。だから親っていうのは、まあ、多分子供を育てることで自分が磨かれると言いますけど、まあ、それはそうなんだけれど、こういう間違ったことをしてしまうと、親子ともの、まあ、親子ともどもね、完全に親もプライドを傷つけられるし、まあ、言ってみればそういう親の虚栄心なんか一切満たされることはなくなってしまうし、そして大事なことは子どもの筋道だった考えっていうものを根底から破壊してしまうっていうことなんですね。だから適切な問題をやるってことね、順序立ててやっていくってことがいかに大事かっていうことですね。だから指導者っていうのは、つまりそれが分かってるっていうことです。ありがとうございました。